時刻は2時30分を回りました。さて、尾道市立美術館で3月15日から江戸庶民の美、大津絵と浮世絵版画、幻の東海道53月というのがね、始まっております。今日は学芸員の溝渕由紀さんをお迎えしました。溝渕さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、千光寺公園のね、桜が咲くのももうあと少し、
そうですね、はい、
かなと思いますが、新しい展示がスタートしましたね。
はい、
で、先日私もお伺いしてね、溝渕さんにもたっぷりとお話をね、お伺いしながら見せていただいたんですけれども、まずは大まかにどんな内容なのかというのをね、ご紹介いただいてもいいですか。
はい、今回の本展覧会ではですね、江戸時代の大衆文化を感じられる品として、浮世絵版画の東海道五十三次、それからですね、宮城絵の大津絵を展示しています。
はい、ね、いろいろ見せていただきながら、これ幻のっていうタイトルについてるのは意味があるんですよね。
はい、東海道五十三次というのがですね、浮世絵師の歌川広重が書いたシリーズになるんですけれども、こちらですね、大変人気の出た作品ですので、いろいろな版元さんからですね、出版されたんです、
はい、
その中でもですね、今回紹介していますマルセイ版という版のものですね、なりますと、流通量が少なかったのもありまして、今現存している綺麗に55箇所のものが現存しているっていうのが少ないんです、なので幻と呼ばれています。
そうなんですね。で、作品を見せていただきながら、マルセイを探せということでこれ浮世絵の中に丸の中に清いっていうね、字が書かれた文字が隠れているというか、はい、でここにあるみたいな感じで。
そうですね、はい、あれがですね、丸の中に聖と書くのが、いわゆる先ほどお話しした丸聖版の特徴のマークになっておりまして、実はその、宇田川広重などの、浮世絵師がですね、版画を作って売り出すことができるのは、版元さんがお金を出して、作らせていただいてるというのがあるので、PR するためのものとして、広告として、載っているんですね。
はい、なるほどね。なんか作品の中に丸性があるものとないものとありますけど、はい、それをなんか探すのもまた楽しいですね。
そうですね、工夫があって、ちょっとした服の途中でしたり、街のですね、看板に書かれていたり、そういった形で隠されているので、それも一つの面白い、やり方かなと思います。
そうですよね。そして宇田川広重というね、方っていうのは、なんか近代ヨーロッパの画家にも影響を与えたっていうのがちょっとびっくりしました。
あ、そうですね、浮世絵っていうのがですね、近代の、ヨーロッパの方にですね、伝わっていてですね、実際に、絵をですね、真似て描いたりでしたり、あとは日本の絵画に注目していくという流れの一つになった、そういったものが浮世絵ですね、なっております。
なんかゴッホとかね、モネとか、そういった方々も宇田川広重の浮世絵に、
はい、
影響を受けたっていう。
そうです ね、はい、
なんかモネのモネはなんか浮世絵結構収集してたんだそうですね。
はい、収集もしていましたし、そこから構図の勉強をしたとも言われてます。
なんかちょっとこうモネに浮世絵がなんていうんですかね、垣間見られるような作品もあったりするのかな。
そうですね、はい、
ネットもなければそんな簡単に海外にね行けるような時代でもないですもんね。
そうですね、はい、
どうやって知ることになったんでしょうね。
そうですね、浮世絵の方がですね、海外にこう伝わっていくのはですね、交流があったりしてですね、梱包物などに載せられていったとも言われていますね、
はい、すごい面白いですね。その、ね、包んでた紙に書かれてたものを見てっていうのがね、
はい、浮世絵自体がですね、とってもお安いものとして民衆の方にですね流行っていまして、本当にお金持ちじゃなくても浮世絵のたくさん 刷られたものをですね雑誌のように買って、はい、皆さん楽しんでいまして、そういったものが流行した中でですね、たくさん余り紙なども出ていったと思われてます。
なるほどね。で今回の展示では浮世絵と現在の写真、それから当時の写真とこう並べて展示してありましたね。
そうですね、途中に大正時代のですね、写真が挟まっていますので、はい、大正時代と現代が似ていたり、それから江戸時代と大正時代が似ていたり、そういった形で、時代の移り変わりを見ていただけたら面白いのかなと思われます。
はい、これ皆さんにどんな風にご覧いただきたいですか、浮世絵を。
そうですね、浮世絵がですね、ぜひ全てが揃ってまして、一から、江戸のですね、日本橋からスタートしまして、最後京都の三条大橋でゴールになるんですけれども、そちら順々に追っていただいて一緒に旅する形で、はい、見ていただけたら楽しいのかなと思います。
はい、昔の人はこれね14日から15日くらいかけて歩いて旅をしたということで、はい、美術館の中で旅をしていただければと思いますが、そして浮世絵版画というのが江戸庶民が鑑賞を楽しんだものと言われてましたけど、一方大津絵はもっと気軽なものだったんですって。
はい、そうですね、大津絵というのがですね、大津、今のですね滋賀県の大津ですねにありました大津宿という場所がありまして、こちらもですね先ほどの東海道53次の中の一つになっています宿場町でして、そちらはですねお土産の一つとして絵を売ってたんですね。はい、そちらの絵がですね、大津で買える絵として大津絵として、旅の楽しみの一つのお土産として広まっていったという形になってます。
でいつもね美術館で子どもさんにも楽しんでもらおうということで子どもと大人の鑑賞会っていうのがねあって、もっとこう子どもさんに身近にこうね楽しんでいただきたいということでね、いろんな国風をされてると思うんですけれども、この大津絵って実はなんかこうすごい面白いんですよね。
そうですね、大津絵の楽しみ方としてはですね、大津絵自体がいろいろな絵柄のあるものとして買われていたのもそうなんですけれども、はい、絵柄の中身がですね、パターン化キャラクター化ですね今で言うとされていったのですね、このキャラクターが描かれている大津絵を持って帰るとこういったいい効能がある効果があるといった、民衆の中でですね、お札のような効果の、お話が出てきまして、その中で例えばですね、鬼が念仏を唱えているっていう僧侶の格好をしたものがありまして、こちらとっても有名なので大津絵と調べると最初に出てくるようなものになるんですけれども、こちらとかですと子どもの夜泣きを止めるために効果があるよみたいな、そういった形で広まっていたと言われてます。
はい、そんなね大津絵の持つ意味なんかも子どもと大人の鑑賞会で皆さんにね伝えてくださるということで、こちらが3月30日の日曜日と4月27日の日曜日、両日午後2時から3時まで予定されているということで、またお子さんもねお出かけいただければと思いますね。
そうですね、はい、鑑賞資料を作ってありますので、鑑賞資料を見てもらってですね、一緒に来ていただいた方とですね、じっくり見ていただけたらと思っております。
はい、大津絵の中でも今回は小林和作先生が持たれていた薙刀弁慶が展示してあったんですけど、
はい、
すごく大きくて。
そうですね、はい、実は薙刀弁慶というのもですね、大津絵でよくある画材でして、薙刀を含めですね7つの道具を背中に背負った、武蔵坊弁慶ですね、の絵と言われている、そういったものを描かれた、大津絵でして、そちらと同じ絵柄のものをですね小林和作先生も持っていらっしゃったので、今回 お借りしてきた大津江たちと一緒にですね、当時同じように、収集されていた小林和作先生のものも展示させていただいております。
はい、下中にアクリルに保護されていてね、うん、あの薙刀弁慶、私あの似たような薙刀弁慶 の作品もありましたけど、はい、あ、和作先生持たれたやつ私好きだなって思いました。
やっぱりこう、審美眼のある方たちが、うん、あの大津江をですね、たくさん、これはまあ安く買われたものですけれども、うんうん、やっぱり絵柄がいいなとか、これはちょっと生き生きしてるなっていういいものをですね、収集して保管して、で今に伝わっていってるので、はい、やっぱそういったあの選んでくださったそういった、収集家の方によって、うん、大津江が今に伝わってるっていうのはありますね。
そうやって皆さんにもね、あのいろんなこう作品にあの対してのこう紹介をね、あの聞いていただきながら見ていただくと、もうさらに楽しんでいただけると思いますので、またあのギャラリートークが近く日曜日にあの予定されているということですね。
はい、そうですね、ギャラリートークでもあのこういったお話させていただけたらと思っております。
はい、3月23日の日曜日、そして4月20日日曜日、両日午後2時からということですね。
はい、
はい、日曜日には溝渕さんが紹介してくださるんですか。
そうですね、はい、
ぜひあの楽しんでいただければと思います。はい、
展示を、
はい、
展示を見ながらあのお話できたらと思っております。
はい、ということでね、ちょっとあの今日はあのたっぷりとお話をいただきましたけれども、まだまだ あんなこともちょっと紹介してもらいたかった、こんなこともあの話してもらいたかったっていうこともありますのでね、ぜひ美術館であの皆さんにも聞いてもらいたいと思います。はい、ということで今日は、尾道市立美術館で始まった江戸庶民の美、大津江と浮世絵版画幻の東海道五十三次、こちらについて学芸員の溝渕由紀さんにお話を伺いしました。溝渕さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。